始まるよ。ゴリチラ、みんな散らかしてる？
じゃあお便り読んじゃうよ。
はい、お願いします。今日ちょっと事情があって洞窟の中からお送りしてるので
そうなんだよね、ちょっと今日お松は洞窟からで、はい、ちょっとそこら辺逆に楽しんでもらって、
うん、すいません、はいはい、
じゃあお便り読みます。洞窟ボイスです。
はい
散らかし屋さんネーム、リーサルクラッシャーガイさんです。女性の方ですね。
リーサルクラッシャーガイ、
クラッシャーガイ、
クラッシャーガイ
いくみさん、お松さん、こんにちは。私は京都で大学生をやっているメスゴリラです。
こんにちは。
いつも朝の準備中や料理中、投稿中などに楽しく聞かせていただいてます。声やラジオのイラストなどで勝手にお二人の容姿を想像しています。お二人にお悩み相談がしたくて初めてお便りを書いてます。私は大学1年生なのですが、
嬉しい。18歳。
そうだよ、
うん、
私は大学1年生なのですが、夏休みにある男の子にご飯に誘われました。後で知ったのですが、どうやら彼は私に好意を抱いているようで、その後も何度か誘われました。でも申し訳ないのですが、容姿が全然タイプではなく、恋愛対象としては見れないと思い、誘いを先延ばしにしていました。でも何回も誘ってくるので、この際はっきりしようと思って、もし告白されたらはっきり断ろうと思い、ご飯に行くことにしました。しかし告白などはされず、また誘ってもいい？次は紅葉見に行こうよなどと言われました。直接は嫌と断れず、笑ってごまかしてしまいました。結局なあなあにしてしまう自分にも腹が立ったのですが、全然タイプじゃない異性からのアプローチをうまく断る方法があったら、ぜひ教えていただきたいです。文章が下手くそで読み取りにくい部分があるかもしれませんが、よろしくお願いします。あと付き合う条件として見た目って大事ですよね。イケメンかどうかではなく、自分に刺さる容姿かどうかって大事ですよね。これからもラジオ楽しみにしています、といただきました。
ありがとうございます。
いいね、なんか若さが伝わってくるお便り。
なんか懐かしい気持ちになったよね。
そう、何回も誘ってくる男の子からも若さを感じる。そうそうそう、
うん、そうだね。紅葉見に行こうよっていう誘い方、個人的にはすごい好きだけどね。
あー、わかる。私もなんかいいじゃないですか、若いけど。高尾山とかかしらみたいな。
ねえ、そう、私も今日ちょうど紅葉見るからさ。
あー、洞窟から紅葉行くんだね
普通にさ、洞窟からお送りしてるのやばくない？だってお
もろいよね
なんか妖怪、妖怪っぽさ増すよね洞窟からお送りしてるのはやばい、ほんと。え、でも洞窟じゃない、間違え
た。そうそうそう。
紅葉見に行こうよに対してさ、笑ってごまかせるの強くない？
そうだね。どうするんだろう。じゃあ、え、お松ちゃんさ、今度さ、紅葉見に行こうよ。
あ、いいですね、紅葉。え、いつ頃がピークなんですかね。
珍しくない白々しくなっちゃった。
白々しい？
笑って？
え、だから、あ、そうか、笑ってごまかすか。ごめんごめん。
そうそうそう。松さんさ、今度さ、紅葉見に行こうよ , 笑った、笑ったけどなんかバカにしてるみたいだね , 笑っちゃった
ってことでしょ。
あ、でもそうだね。
すごいよ、これでごまかせてんの。
確かに。
え、いつ頃が見頃なんですかねみたいな。でもちょっとまだ早いかとかで、
あ、ちょっとまだ早いかなっていうのいいね。それはごまかせてる。確かに。
うん。え、いくみさん、紅葉次見に行こうよ。
そう、紅葉とか、紅葉ですか、
うん、
え、紅葉紅葉なんですか。紅葉
バカにされてる
薄いよこれ。
いや、薄いよねこれ , 笑ってごまかすって一番ハードル高い気がするんだけど。
なんか紅葉に壺入っちゃった子なんだけど気持ち悪いってなるよね。
すごいおかしくねってなるよね。いいの、次行くよ。
そう。まあまあちょっと
自分でやっといて、
ね。本題はそこじゃないもんね。
そう、本題そこじゃないんだよね。
だから直接告白してきたなら断れるのに、直接告白はしてこないから断りにくいっていう。
でも正直相手がさ、自分のことを恋愛として好きって分かってる状態で二人で会うのはちょっと良くなかったかなとは思った。
あー、まあね、
やっぱどうにか大人数で会うように持ち込む方がいいかなって思ったけどね。
あー、そっか、二人で会うことを避ければよかった。そうね、
うーん、っていう気がしたけど、まあでも相当しつこかったら、まあ確かに一回二人で会ってそれで終わりにしようと思うか。
うん、 何回も誘ってきたって言ってるから、うん、もうこの人とはもう一回二人で会わないとほとぼりが冷めないって思っちゃったのかなと思って。
そうだよね。
でもほとぼり全然冷めなかったんだもんな。
まあでも、ね、確かに誘ってきた男の子からしたら一回デート行ってくれたからちょっとは可能性あるんじゃないかと思ったら確かにもう一回誘ってくるよね。そりゃね、一回目で告白しないよ ね多分。
あ、それもそうだよね。確かに1回目で告白はしないか。そうだよな、異性からのアプローチをうまく断る方法があったら。
でもこれ私だったらもう好きな人いるんだよねっていう話をしちゃう。
あ、なるほど。
うん、
それ解決するな。確かに、
だってさ、うん、もう1回ご飯行っちゃってるから、
うんうん、
最初からあなたには興味がないですよっていうことはさ言えないじゃん。
そうだね。
だから前後関係をはっきりさせずに好きな人できたんだよねっていう話をするっていう。
ああそうだね、うん、そしたらもう諦めるしかないもんな。でも男の子側からしたらまだ若いからどうする、うん、それでも諦めなかったら、う
ん、てか諦めないっていうかさ、ワンちゃん自分だと思われたらっていうリスクはあるかなって今ちょっと思ったけどね。
あー、でもその好きな人ができたんだよねっていうところからアプローチしてきてる男の子とは全く違う感じの俺じゃねえじゃねえかっていうのを、
もう正反対の人を言うってことね、特徴
は。そうでもそれでも怖いのはそのめげない、
うん、
それでも絶対俺に振り向かせてみせるっていう風になっちゃったらどうしようかっていう。
でもさ、男性がなえるシチュエーションみたいなのにさよく入ってるのはさ、
うんうん、
自分の前で推しの話とか好きな異性の話をされるとめっちゃなえるみたいな。
確かに
言うじゃん。だからゴリゴリにもう架空の好きな人の話をすればいいじゃん。
あーそうか、
私だったらそうするかな。なんか他にある？
でも私も考えてたのは、あの昔の彼氏が忘れられなくて今絶賛引きずり中なんだよね、うん、みたいな闇落ちした感じでずっと愚痴を言い続ける、誘ってきた男の子の前で。そしたら、あ、この女めんどくさそうって思ってもらえるかなと思って、う
ん
う
ん、なるほど。でも分かんないけどさ、18歳で相手の男の子も、
うんうんうん、
でそこまでさ恋愛経験がめちゃくちゃあるわけでもなさそうじゃん。
そうよね。
そういう子だと逆にさ、そういう闇落ちしてる子を僕が助けなきゃみたいな風になんないかな。
あーなるほど。
忘れさせてあげるよみたいな。なんかすごい引く手あまたな数多くの恋愛をしてきましたみたいな人だったら確かに、あ、これちょっとめんどくさそうって思ってフェードアウトしてくれる気がするんだけど、
う
ん、
そうだね。あ、じゃあこれは逆にこのリーサルクラッシャーガイちゃんがもう複数彼氏いるんだよねっていうクソビッチを予想、うん、
それはリスクが高すぎない？
そんな女の子だったなんて。
でも大学の知り合いがいるんだよね、共通の多分。
ああ、だからそれを言い振り回されたら嫌だもんね。確かに。
そうリスク高くない？
そいつを振るためだけに、
うん、
そんな
自分の品格を下げる羽目になるよね。
じゃあやっぱ好きな人いるんだよねムーブか。
うん、それが一番なんか被害が少ない気がする。
好きな人の話を延々とする。そしたら諦めさせられる気がする。ベストアンサー。
ベストアンサー。洞窟からベストアンサー。
ボックイクエモンです。
なんでちょっと外人なの。
あ、もう一個も聞いてくれてるのか。
容姿ね。
そう付き合う条件として見た目って大事ですよね、うん、ってやつか。
そう。
でも自分に刺さる容姿かどうかって大事だよね。それはマジでそうだと思う。
うん。一般的に見てイケメンかどうかは別に大事じゃないじゃん。
うんうんうんうん。
そうだよね。自分に刺さる容姿かって確かにと思ったよね。
そう。
年齢重ねるごとにさ、だんだん自分の好きなタイプの容姿のポイントが絞れてくるっていうのない？
そうだね。やっぱ、あ、私この顔好きなんだよなみたいな
もん。そう
分かってきちゃうよね。
小学生の時とかさ、中学生の頃ってさ、大体こう好きな人が友達と被るっていうシーンが多い気がするのね。なんかみんな足早くて顔が整ってる王道イケメンみたいなのが好きみたいな。
そうだね
なんだけど、だんだん自分のタイプの容姿のポイント絞れてくるから、人それぞれ違う系統に行くみたいな、年齢とともに、う
ん、大学生ぐらいからちょっとずつ分かれてくるのかな。なんか高校生まではやっぱイケメンがみんな好きでってならない？
確かになりがちかも。
大学生ぐらいからやっぱ分かれてくるよね。
そうだね、確かに。でもまた誘ってもいい？紅葉どうって言ってくる人はいいと思うけどね。 なんかイルミネーション見に行こうよっていう人より全然良くない。なんかいやらしさもないしさ。
あー、それはあるかも。紅葉の方が自然な、
そう、
アウトドアのいやらしさ皆無。
そうだよね、皆無だよね。
あ
ー、とは思うものの、まあ容姿が自分のタイプじゃないんだもんね。
そうね。
え、容姿がさ全然タイプじゃない人と付き合ったことある？
初めて彼氏というものができたのが大学生以降だったから、
うん、
自分の好きな割と絞られた人としかね付き合ってない気がするんだよな、
うん、
大学生以降。あ、でも一人社会人でいたか。もうこれこそ鉄板のイケメンだねみたいな。
え、組にしちゃう。それだけどタイプではなかったってこと？
顔はタイプではなかった。
なるほど。
あの 大東俊介に似てる人。
ああ、
でも私普段はなんていうのかな、大泉洋とかおじさん系か、もしくはちょっと猿とかゴリラ顔っていうか顔が少し濃い顔が好きなんだけど、
うん、そのイメージあるよ。すごい
でしょ。けどその人はアーガイルのセーターとかすごい似合う感じの、
うん、
鉄板イケメンっていう感じの人だった。
そうか、
まあ、すぐ別れたな。やっぱ容姿が自分に刺さってなかったのかもしれないね。
しかもそれでイケメンってなるとさ、すごい損してる感じするもんね。なんか、
うん、
誰にも刺さんなくて自分にも刺さんないんだったらわかるんだけど、
あ、うんうんうんうん、
大体の女子に刺さるのに自分にだけは刺さってないって、なんかすごいさ、リスクだけ高くて損してるみたいな感じなんだ
よ。その女側がってことだよね。私側がってことだよね。
そうそうそうそう、イク
ミ。ああ、でもそうそうそう、それはめっちゃ思う。うんうんうん、
そうだよね。
ある、そういう容姿はタイプじゃなかった人みたいな。
え、でもそれこそ中学生の頃とかまでだったらあるけど。
ああ、若い頃だね、それこそ本当に。
そうそうそう、悪そうな人と付き合ってるブランディングみたいなのに憧れる時ない？
いやー、わかる。私も小学校の頃そういう感じのヤンキーっぽい子好きだったもん。初恋の子
すっごい悪そうな、もう眉毛ほぼないみたいな。
意外、そういう子、お松が付き合ってるイメージが確かにない。付き合って
た、バスケ部の副キャプテンみたいな人。
バスパン似合いそうだね。そう、眉毛ないとね。
もうそれはただ悪そうっていうことでかっこよく見えたみたいな。
じゃあそれは今振り返ったら本当に全然自分に刺さる容姿ではなかったってことだもんね。
そう、自分に刺さる容姿でもなかったし、多分中学生の頃はまだ自分に刺さる容姿がどんな容姿なのかを分かってなかったから。
うんうんうんうんうん、グッドだ。いいよね。
もう一回言って、もう一回言って、
グッドだ。一番だ。初対面の時に、うん、ああこの人顔好きだなみたいな。仕事場でさ、そういう人に出会った時とかにちょっとさ扱い方変わったりとかしない？
ああ、
そんなことはないか。
え、それは仕事の仕方が変わるってこと？
うん、なんか関係会社さんで、ああ私この人猿顔でちょっと好きだなって思った時に、
うん、
つい許しちゃうみたいな、締め切りとか。
それはないわ。
ないか。敬語が抜けちゃう自分がいるみたいな。じゃあまあしょうがないっすねみたいな。やたらフランクじゃん私、他の PM の定例よりって。だからね、本当にそういう人にならないように気をつけなきゃいけないなって思ってんだけど、
うん、そうだよね、それ危ないよ。だからそのこの年齢を重ねていった時のおつぼね感やばいよ。
そうだから私逆に早めに気づけてよかったなと思って、本当に改めようみたいな。
でも私どっちかというと逆かもしれないな。自分の好きな容姿だったら何もしないかもしれないんだけど、
うんうんうん、
あの王道イケメンみたいな誰が見てもかっこいいよねっていう人が仕事場でいたとしたら、逆にガンガンいけるかもしれない。もう絶対、なんていうの、絶対ないから。
うんうんうんうん、
もともとないんだけどね、もともとないんだけど、より何も発展しないことがもう明らかだから。
そうだね、自分にとって突き刺さる容姿でもないし、王道イケメンだから、他の誰かと、プライベートで、
うん、
まあよろしくやるんだから、全く私にとって関係のない世界の人みたいなね。関わりが本当にない人みたいな。恋愛としてね、恋愛として全く関わらないんだろうな、みたいな。
わかる。そうそうそうそう。だから、めちゃくちゃフランクに、いい意味で適当に関係性を築けるっていう感じがする。
女の子らしさとか出さなくてもいいっていうかさ、男の先輩みたいなムーブができる。
あー、そうそうそう、そうだね。
うん、そんな感じになる。
でもそう考えるとさ、結構容姿でいろいろ自分の対応とか変えちゃってる感じはするよね。
うん、私自分に刺さる容姿の人にはちょっと甘くなっちゃうっていうことでしょ。
例えば性格で、あ、この人の性格好きだなみたいなことで その人に対しては自分が優しくなるっていうのとさ、見た目が自分の好きな感じだなって思って、その人と仲良くしたいなって思うのってさ、
うん、
一緒じゃないと思うんだけど、それは違うのかな。
いや一緒だと思うな。中身なのか、うん、外見なのかっていうだけの違いだもんね。
そうそうそう、
好きになっちゃう流れは一緒な気がする。
うん、
フローっていうのかな、そういう理由があって仲良くなりたいなって思う流れは一緒だよね。
そうだよね。見た目だけで判断してその人に対して冷たくするとか差別するみたいなのは良くないと思うけどね、それは。
そういうのは良くないと思う。まあ、だからリーサルクラッシャーガイちゃんが聞いてくれてるみたいに、やっぱ自分に刺さる容姿っていうのが付き合う条件として必須になってくるのは全然ありだよねってことだよね。
うん、
そうだね。そうそうそう、
うん、まあでも正直さ、性格とか中身がすごい好きですっていう状態で付き合ったら、
うん、
だんだん見た目も好きになるっていうことはあるとは思うけどね。タイプに見えてくるっていうことはある気はするから。
そのパターンもすごいよく聞くしね。
そう聞くよね。
うん、
もうでもそれも一切なさそうですっていうんだったら、好きな人できたんだよねって言ってもろて。
そうだね。いや、分からん、何が起こるか恋愛では分からんからな。
そうだよね。
じゃあ次のお便りだね。
はい、散らかし屋さんネームりーちゃん、女性20代の方です。
女の子、うん、ありがとうございます。
お松さん、いぐみさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。27歳社会人です。今回はお悩みを聞いていただきたく、初めてお便りお送りします。私には付き合って5年半の彼氏がいます。
うんうん、
長いね。
長いよね、うん、22歳ぐらいから付き合ってんのか。
そうだね。仲もよく、喧嘩をしてもお互いに冷静に話し合えたり、大切にしてくれていることも実感できます、
うんうん、
ですがここ1年ほどふとした時に別れるか迷う時があります。理由は、私が彼に対して気持ちが冷めてしまったかもしれないこと、今まで気にならなかった部分に対してイライラしてしまうこと、普段連絡をあまり取るタイプではないのですが2週間ほど取らなくても平気なことなどです。
うんうんうんうん、
1週間はちょっと長いかもね。確かに。
あー、どうなんだろう、うちらが言うってことは相当
な気がするね。また彼と結婚したいという気持ちも最近はあまりありません。こんなに悩んでいる時点でもう別れるべきか、でも彼自身は素敵な人だし別れないべきか、ここ1ヶ月ほど四六時中考えています。お二人ならどうしますか。長文のお便りで申し訳ありません。寒くなってきましたのでお体にお気をつけください。これからも配信楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、ね、
いや全然長文のお便りではなく、分かりやすく。
そうだね、
悩みますね。
5年半付き合ったことないからな。
私もないな。でも5年も付き合うとやっぱりちょっとマンネリなのかみたいな不安に駆られることがやっぱりあるんだろうね。
うん、でも本当にイグミの言う通り、マンネリなのか本当に気持ちが冷めたのかって微妙なラインな気はするよね。
そうだよな、別れるべきか、四六時中考えてんだもんね。
うん、相当考えてるよね。
ぐらい。そうだよね。
でもマンネリと冷めるって何が違うんだろうね。
マンネリって絶対さ、時間的な長さっていう要素絶対あるよね、うん、
刺激がなくなったみたいな。
そう、
気持ちが冷めたは理由がある感じがするってこと。
うん、なんか時間とかの理由じゃなくて、
うん、明確にこういうところが嫌だなとかいうのが積み重なって、
うんうんうんうんってことか。うんうん、そうだわ。そこのニュアンスが違うよね、マンネリと。
あ、
マジで恋愛感情が終わった、冷めたっていうのは、う
ん、じゃあさ、理由がなかったらマンネリで、理由があったら冷めてるってこと
じゃない。そうじゃないかな。
でもその理由があるかないかっていうのすらさ、分かんない時もあるよね、うん、正直。まあ嫌っちゃ嫌な理由はあるけど、冷めてんのかな、別れる
理由じゃないみたいな。
そうそうそうそうそう。
わかるわかる、別れるほどまでの理由じゃねえんだよなみたいな、
うんうん、
ちょっと目につくとこみたいな。
そうそう、あるよね。だからまさにそういう状態なのか、りーちゃんは。
そうだね、これは微妙なラインですよ。
でもマンネリだったらさ、なんかちょっと刺激があると気持ちが復活したりはしそうじゃない。
うん
例えばちょっと彼氏さんがキュンとする行動をしてくれた時にドキッとするかどうかっていう。
ああ、なるほどね。だから からあれでしょ、ひどい言い方すると、うん、なんか彼氏が口説き文句を言ってきたのに、
うん、
気持ち悪いみたいな感じになっちゃったら、
うん、
それは、
うん、もう嫌いじゃんっていう、そう
それはそんなに嫌いじゃんっていう、ね、マンネリでもない、好きな人ではなくなっちゃっている、
うん、
はいはいはい、そういう判別方法があるんじゃないか、
うん、やっぱりキュンとする行動みたいなのをさ、結局相手によるじゃん、そういうのって。
そうだね、結局好きな人か好きな人じゃないかみたいなね。そうだね、頭ポンポンってされるのもそうだな。
自分が好きだなって思ってる人に頭ポンポンされたら嬉しいけど、
うん、
なんとも思ってない男友達にされたら気まずってなるじゃん、
う
ん、
そうだね、
何の脈絡もなく頭ポンポンしてくる男友達とかたまにいない？
ああ、いるいるいるいる
いるよね。
意味わかんないよな、
あれマジ気まずくない？
確かにみんなの前でやられるともう特にどういうスタンスで頭ポンポンしてんだこいつみたいな、
どういう顔すればいいのって時あるよね、
うん、無言で頭引くわけにもいかないしね、
チッとかやって下打ちするわけにもいかないじゃんさすがに。
確かに確かに手パシンともできないしさ、
できないし
ね、難しいよねあれね。
そうだからやっぱ好きな人だったらいいんじゃない、それがっていう判別方法じゃない、
そうか、
だから少女漫画によく出てくるようなキュンとするシチュエーションを何とかして彼氏にやらせる、少女漫画のワンシーンであるやつをちょっと言っていく。
なるほど、
ちょっと待って、ね、調べるね、キュンキュンシーンあるある。
OK、
はい、じゃあ1個目ね。
いいよ。
耳つぶ、
耳つぶ、
うん、耳元でつぶやく、
あ
ー、そう、
あるあるシーンですね。
こっちおいでみたいな、
え
超嫌だ、
怖いよね。
こっちおいでってもう耳元でつぶやいてる時点でもこっち来てんじゃんみたいな
そうね、
うん、
すごい冷静なツッコミ、
うん、
もう耳つぶしてる時点で距離近いじゃん。どっちおいで、
え、どっちおいでこれはちょっと却下かな、
ゴリチラ的にはちょっと却下かな、耳つぶ。
じゃあ次ね、
うん、
ネジポケ、
ポッケにねじ込む、
う
ん、
そう
手を、
そうそう、つないだ手をポッケにねじ込む低下してって言われるんだって。どうですか
これは、
うん、
若干キュンとするのは分からなくもないんだが、現実的には、うん、あの身長差とかがあって、あ、なんか歩きづらいってなんだよねあれね。
確かに、
そうだからね、そういう意味でちょっと却下
厳しい。じゃあ次
大丈夫かな、キュンとしてなさすぎるんじゃないのっていうことを言われないかなな
んかいい匂いするね、で顔を近づけてくる。
あ、顔はさ
近づけないでほしい、
うん、だって毛穴とか開いてたら嫌じゃん自分
でも確かに、なんかいい匂いするねはキュンとくるかも。
あ、言葉としてはいいよ、だけど顔は近づけないでほしい、
ね、顔は近づけないでっていうね、はい、
うんうんうんうん。
でもこれ好きじゃなくても別に嬉しいけどね。
そうだね、
じゃあ見極められてないから却下、
顔近づけるところでちょっと却下大丈夫かなこれ、すごいなんか文句しか言ってない女みたいになってるけど
飲み会とかで男性側がトイレ行くじゃん、
うんうん、
でその男性が帰ってくるなり、
うん、
席にいる女性に対して寂しかった？
まあでも私それはもう普通に却下だな、なんかえ？いいなと思ってる人に言われるわけでしょ、え、なんか逆に好きポイント減るな、それ言われたら。
そうだよね、
そうだよね、減るよね、
減る。え、でもね、これキュンとするって言ってる人いたんだよ。
マジで？でも受け取り側なのかな、うん、うちらがそこまでさ、M じゃないけど、尽くすタイプ側の人間じゃないから、ヒーってなるんじゃない？
そういうこと？
受け取り側が気が強いからじゃないの？もしかして。
まあでもそれはあるのかもしれないね。でもトイレから戻ってきて、寂しかったって言われたら、なんかすごいナルシストっぽくない？ちょっと。
あ、そうそうそう、わかるわかる。俺がいなくて寂しかった。
そうそうそうそう。
いやいやいやいやいや。いやいやいやいやいや。どういう、どれだけ自分の存在価値高めてんだよ。っていう。よくないな。本当に文句しか言ってないじゃん。ダメじゃん。
ダメじゃん。まあでも今言った中で、りーちゃんが、あ、それ言われたらキュンとするかもっていうことがあったら、それを彼氏に言わせればいいんじゃない？
いろんな少女漫画っぽいシーンを作り上げて、
そう。
そこで彼氏にそれを言わせる。
どうやって言わせるかっていう。
本当だね。
そこノープランだね今。
どうやって言わせるか、
あ、だから別にこれ言ってって言わせてもさ、キュンとするんじゃない、うん、好きな人だったら。まあでも変
だったらね、
急にえちょっと耳元でこっちおいでって言ってもらっていいとか言えないもんね絶対。
そう、そう、そうだよね。そう考えると少女漫画のキュンとするセリフ自体がやっぱ現実的に男性側がこう
言いやすいセリフじゃないのか。そうそうそうだね。
あ、そうそう、うん、そうそうそう。
え、じゃあさ、私たちが実際体験したキュンとするセリフにしようじゃん。
いいね。
飲み会の場とかで自分が注文した時に、
うん、
あ、俺もそれ同じのでっていうやつ。あれなんか嬉しくない？
可愛いなまでは。
うんうんうん。
まあでも確かにな、何一緒のもの頼んじゃってんの。
そうそうそうそう。
私、あ、ね、
うん、
飲みの席で最後みんなでお店出て帰り際に、いやでも今日いくみさんと飲めたのは本当にここ最近の僕の一番のご褒美ですって言ってもらった時ちょっとキュンとした。
可愛いし、なんか
そうなの。
え、じゃあ彼氏に、5年半付き合ってる彼氏だけど、
うん、
あ、彼氏になんかすごい特別なことをしてあげてお礼を言われてキュンとするかっていう感じ、置き換えるとしたら。
あ、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ、
うん、
彼氏が仕事とかで疲れててさりげない料理とか晩ご飯とか作ってあげてさ、
うんうん、
それで彼氏さんがこの作ってくれた料理で本当にゴゾーロップに染み当たるわみたいな、なんか本当にここ最近の
おっさんじゃねえか、
一番の一番のご馳走だよみたいな。
言い方、
そう、ちょっと
言い方が27歳じゃないのよ。
おじさん出てきたけど、
うん、
彼氏さんが D ちゃんが作ってくれた料理を食べて、
うん、
お前が作ってくれたこの料理がここ最近の一番のご馳走だよとか言われて、
うんうんうん、
キュンとしたらまだ救済余地はあるんじゃないかっていう判断ができるんじゃない、
うんうん、
で冷めてたとしたら、うん、なんかもう何にも思わないんじゃない、すん、あ、そみたいな、あ、そってなる。
人格がおかしくない。
それか、あとは、うん、ごちそうって言ったんだからお前絶対残すなよみたいな、よくわかんない圧を
かけちゃいそう、
思ったならそれは冷めてますねっていう。
え、でもそもそもさ、料理を作ってあげたくもないって思ったらもう冷めてるんじゃない。
そうだ ね、
そうだね、
何かをしてあげたいっていうのは、うん、
それじゃないだから。
そうかもね。
ちょっと答え出ちゃった、ちょっと変なところから。
そうだね、判別方法ちょっと今見つけた感あるけど、そうだね。
相手のために何かをしてあげたいって思う気持ちがなかったら冷めてるんだ。
ああ、もう好きではない。あ、それあるかもな。
それです。
それです。そうだよね。もともとさ、うん、料理がじゃあ好きじゃないから誰にも料理作りたくないっていうことでもいいんだよ、リーちゃんが。例えば、うんうん、そうじゃなくて家事とか掃除とか。
彼氏さんが疲れてるのを見て、
うん、
ちょっと自分に何かできないかなって思うかどうかとかね。
そうね、いたわってあげたいなとか、うん、旅行行こうよ一緒にとかしてあげたい気持ちが湧き出てくるか来ないかっていうことだよね、
うん、
多分ね。
そうだね。まあでもそれが友情なのか恋愛なのかっていうのは微妙なところではあるものの、
うん、情が残ってるのか恋愛感情がね
あるのか、誰か自分以外の人が助けてくれるんだったらそれでいいやって思うか、他の人が助けるんじゃなくて自分がこの人を助けたいって思うかどうかっていうことか。
うんうんうん、多分そういうことなんだろうな。
うん、
いや、ありがとうりーちゃん、なんか、うん、勉強になったな。そうかも。
なんかすごい遠回りしたけど結局答えめっちゃシンプルだったよね。
あ、そうだね、そうだね。
愛情の定義みたいな答え。
結婚もさ、多分同じことだと思うんだよね。相手が困ってたら自分が助けてあげたいとか幸せにしてあげようと自分が思うかっていう要素もすごい大事なんじゃないかなって思ってて、
うん、幸せも不幸もこの人と一緒だったら受け入れていけそうだなって思うかどうかって感じかな。
そうだね、
うん、
じゃあそういうことを踏まえると、じゃあリーちゃんの立場で私たちだったら、
でも客観的に見ると、
うんうん、
この冷静に話し合えて大切にしてくれてると感じるっていう要素は結婚相手にはすごい向いてるような気はするけどね。
そうそうそう、私もそれはめっちゃ思うんだよな。
うん、すごい大事な気がするから。
話し合えるってでかいよね。
そう。で、大切にしてくれてると感じるんだったらもうそれ以上のことないからね。
ないないないないない。
とは思うんだけど、でも結局りーちゃんがこの人のために何かしてあげたいなと思えないんだったらもう別れた方がお互いの幸せだと思う。
うんうん。
うん、
そうだね。
もうりーちゃんの中に答えはあると思う。
りーちゃんぜひ相手に何かしてあげようかなっていう気持ちを、
気持ちがあるかどうか、
そう、それを確認してみてください、
うん、
ってことですね。
そうだね、うん、
ここで嬉しいお知らせがあります。ポドルに宣伝されました、イエーイ。
ポドル、ポドルか、ポドル、
そう、 PODORU、うん、
素敵な企画。
深夜のコーヒーブレイクのミレイちゃんとあゆみっくちゃんが企画した
プロジェクト、
プロジェクト、そうだね、
うん、
そうそうそう、
インスタ上で ポッドキャストの番組を紹介していってくれて、うん、ポッドキャストを広めていこうと。
ポドルのトップ画像とかもさ、めっちゃ統一感あってめっちゃ綺麗だもんね。
そう、おしゃれ。そう、ゴリチラの紹介文もすごい素敵でさ、悩める散らかし屋さんに寄り添いながらも突然始まるコント、そんな自由さがお二人の魅力ですハート
嬉しい。
でもポドルってほんとさ、ポッドキャストが長いからさ、
うん、
マジでこれで流行ってくれると嬉しいよね。
そうだよね。今日は何をポドル、うん、っていうのをモットーに様々な番組をご紹介っていうさ、ポドルをきっかけにゴリチラを聞いてくれたら、ぜひハッシュタグ、うん、ポドル PODORU でつぶやいてくれたら嬉しいです。
嬉しいです。
最後に、
うん、お便り
いくみから、
もう一つ、はい、
はい、散らかし屋さんネームまゆさんからいただきました。
まゆちゃん、
突然ですがおもちさんといくみさんにずっと言いたかったことがあります。
お、
突然だ、確かに、うんうん、ありがとうございます。私のお二人のお顔のイメージが YouTuber のムクエナちゃんなんです。
最高
ね、20代前半。
ムクエナちゃん多分ね10ぐらい違う気がする、ね、2000年生まれだった気がする
はい、じゃん、そんな2000年生まれのお二人で当てはめると、ね、続き読みます、うん、お松さんがムクちゃん、イクミさんがエナちゃんです。そのため、うんうん、ムクエナちゃんを見るとゴリチラを思い出し、ゴリチラを聞くとムクエナちゃんを思い出します。わら、おそらく声と雰囲気が似ているのと、お二人の関係性とムクエナちゃんの関係性も似ているからかなと思います。よかったらムクエナちゃんの YouTube も覗いてみてください。お二人の知的な会話いつも勉強になります。これからも楽しみにしています。最近寒いですが体調に気をつけてくださいね、といただきました。
ありがとうございます。
いやー嬉しい、見ました、ちゃんと見ました。
私さ、もともとヘラヘラさん重視好きだから、
うんうんうんうん、
確か一回コラボしてて、ムクエナちゃんとヘラヘラが。
あ、そうなんだ。
そうで、それで知ってて、でもこれをきっかけに、多分私がめっちゃ見すぎて関連に出てこなかった。
出てくる。
ゴリチラのアカウント共有してるじゃん、うん、どちら
そうだね、
だからそっちに多分出てきてたと思う
確かに
かわいいよね、ムクエナちゃん。
かわいい。ムクエナちゃんも、うん、うちらみたいに高校の同級生とかなのかな。
なんか幼馴染みたいな、十何年の付き合いみたいな。
なるほどね。そうだよね。うん、うちらも出会ってから15年か。え？
え？
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 え？洞窟から絵がすごい響き。
いやでも本当そうだよね。17年とかじゃない？
うん、17年だわ。17歳になっちゃうんだよ、うん、私たちが出会った頃0歳だった頃
それ何の意味があるの、その例え
なんか
その置き換え、
セブンティーンになるんだ0歳の子がと思って。
確かに、それの、確かにそうだよね
なんか、
でもこのムクエナちゃんさ、やっぱ10個違うとさ、
うん、
ちょっとギャップを感じたのはさ、
うんうんうんうん、
これ私だけ知らないだけなのかもしれないんだけどさ、あのインスタのストーリーでさ、親しい友達っていうのを設定できるんだけど、うんうん、その親しい友達のことを下友って言ってたの。
それは、あ、私それ見てないな。ムクエナちゃんが下友って呼んでたんだ。
そう、下友下友って言ってて、
ほうほうほう、それは
ジェネギアエグってなったよね。
確かに。え、ムクエナちゃん以外も言うのかな、下友って。
え、言うんじゃない、10代20代の子は。
なんか素直な略し方でちょっと好感持てるけどね、下友。
確かにね、一義に頭文字取ってるってことでしょ
そうそうそうそうそうそう、昔のしらけるをホワイトキックみたいに言うよりかは、あの、理解できる、全然理解できる。
言ってたっけ。
え、でも私たちの時代じゃないけど、白ギャルとかさ、ヤマンベギャルの時のギャル語でさ、
うん、
超しらけるをホワイトキックみたいな言ってたじゃん。でもそれのやつよりも理解できるよね、
う
ん、
そうだね。空気読めないを KY って言ってた私たちよりも好感を持てるよね。
あ、そうそうそうそうそう。
まゆちゃん、お便りありがとうございます。
ありがとう。私もちょっとムクエナちゃんむさぼるように見るね。それでは、些細なことでもすぐに自分をゴリ褒める習性を身につけたいくみと、
久しぶりに映画館で映画見たお松でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。自分褒める大事。
そう、でかいため息しただけでも体内の空気入れ替えた自分偉いってすごい褒めるようにしてる最近
すごいね。でもそれ本当に大事だよね。自分ぐらいしか自分のこと褒めてくれないから。
本当だよね。え、映画何見たの。
映画はね、スズメの戸締まり。
あ、あの有名なやつ。
そう、新海誠さんのやつ。
お松的にはよかった。
泣けるね、あれは。お松ママと二人で泣いた。
なんかいいね
いいでしょ。そう、親子とか家族で見るのもいいと思う。震災の話だもんね。
あ、そうなんだね。
おすすめです。
今日もたくさんチラカシとね、読みに使って次回も聞いてよ。